Voices by Exile. ファッションメディアエルガールがお届けするボイシーズ by エルガール。この番組はクリエイティブコミュニティエルガールユニのメンバーとゲストスピーカーによるおしゃべり形式のポッドキャスト番組です。こんにちは、エルガールユニのさつきです。現在モデルをやっています。そして今回のゲストはあそぼイズムさんです。
こんにちは。今日も仕事帰りにやってきております。 OL をやりながらシンガーソングライター、ラッパーとして活動してます、アソボイズムです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで私たちは、いつ出会ったんだっけ。
いつかな、1年か2年前くらいにボイトレに同じところに通ってまして、そうだね、私があの子めっちゃ可愛いと思って帰り道に浜松町からね中華を食べに行きまして、
そうですね、ナンパされました。
ナンパして、はい、あ、仲良くなりましょうって言って、やらせていただきました。
はい、
今日は呼んでくれてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、はい、第2回目となる今回はこんな2人でお送りしていきます。早速ですがボイシーズ、今回のテーマは自分らしさって何です。なんか最近 SNS すごく流行ってると思うんだけど、自分について発信するツールがね、たくさんあると思うんだけど、自分らしさって言われるとやっぱり難しいのかな。
確かに、こうインスタグラム使うの上手な人とかは、よくこう自分らしさを出してるなって思うけれども、なんか難しいよね、インスタグラム。
確かに、じゃあ今回は私たちなりにアドバイスができたらと思います。内面外見含めてどうやったら自分らしさを知れるのか、どう思う？なんかさ、ラップとかやってるじゃん、それって結構自分のなんだろう、中から湧き出てくるものだと思うんだけど、そういったことをリリックに落としたりとかするのって最初からできたことなのかな。
いや、私、19歳の頃から、シンガーソングライターとして活動していて、その時はアソボイズムっていう名前で活動していなくて、タナマっていう名前で弾き語りの、女性シンガーソングライターでやってたんですけれども、その時はこう打ち込みの音楽とは全然違う、こうなんていうのかな、優しい感じの
じゃあ逆、今とはちょっとテイスト的には真逆をいくような感じ。そう
癒されるみたいな、まあ癒されると自分で言うのはおこがましいけどそう、なんかこうエアリー系の感じの、活動をやっていて、でその中で、そう、自分らしさを出せるようになったきっかけっていうのが、なんかその書いてる、二十歳の時に書いてた曲ももちろんこう自分らしさはあるんだけれども、なかなかやっぱり今みたいなアソボイズムのスタイルみたいな自分の本音を全部曲にするっていうことはなかなかできなくって、だけど、ある時にモロハさんっていうラッパーのユニット、
大好き、
大好き、かっこいいよね、
かっこいい、
そう、小さなね、その時は六本木のちっちゃなライブハウスで初めてそのモロハのライブを、モロハさんのライブを見に行ったんだけれども、そこでもう大号泣して、もう自分の芯につく言葉をガンガン言ってくれるじゃない、モロハさんって。
そうですね、確かに。
その時になんか、私これでいいのかなって思って、なんかこう当たり障りのない言葉というか、もちろんそれもなんていうの、本当のことなんだけれども、なんか突っ込んだことを書けなくって歌詞に、でもそのモロハさんを聞いた時に、あ、これじゃないかも自分って、でそこで初めて見つけて、なんかラップに興味を持って、ヒップホップの文化っていうのかな、こう自分を出していく音楽っていうのに興味を持って出せるようになったなって思います。
じゃあ割と諸葉さんに影響された部分が大きいということですね。
逆にさつきちゃんはこうやっぱモデルさんっていろんなタイプのモデルさんがいると思うんだけれども、はい、こう自分のこういう風に やっていこうみたいな、
うんうん、
こうタイミングとかあったりするの？
こういう風にやっていこうっていう風に決めたのは、
うん、
小学校4年生の時で。
4年生
そうなんですよ。なんか割と、
うん、
なんですかね、多感だったのか、うん、将来のことを見据えるのが楽しいっていう風に常に思ってた小学生だったんですよ。なんか一人っ子っていうのもあって、周りの影響を受けるっていうのも結構あったんですけど、うん、まあ、まずずっとテニスとかやってて、
うん、
で小学校4年生の時に作文で、
うん、
あのなんだっけ2分の1成人式的なやつ、
うん、10歳のね、
ありますよね、うんうん、あれの時に、まあ、作文を宿題で書いてきなさいって言われて、うん、その内容が将来の自分についてっていう内容だったんですよ、
うんうんうん、
でそれの時に、
うん、
あ自分は何になりたいんだろうって思って、
うん、
で、まあ、テニス結構頑張ってるけど、
うん、
まあマリア・シャラポワみたいになりたいって最初書いたんですよねで割となんか
いい、ね、
まあ、小学生の時優等生、うん、自分で言っちゃうけど、うん、優等生だったから、
うんうんうんう
ん、なんか時間内に作文を書き終えれなかったんですよ、その時だけ、
うん、
唯一、
うん、
ずっと書き終えれてたんだけど、
うん、
でもなんか多分腑に落ちてなかったんですよね、それが、うん、で家に帰ってみて、で、うん、お父さんがカメラマンなんですけど、
うん、
なんか今日こういうことあったなと思って、でもなんかお父さん普通にテレビ見ててなんか相談するのもなとかいろいろ一人で考えてて、
うん、
で
私シャラポワになりたいのかなって
なんかあんまそうママに相談してることが多かったから、
うんうん、
なんかお父さんに話すのもなみたいな、
うん、
なんかとりあえず宿題をやって考えて、
うん、
でなんか6時ぐらいにあの天才テレビくん、
うん、
NHK の番組あるじゃないですか、
うんうんうん、
あれをずっと見てたのね、
うん、
で毎日それを見るのが日課になってて、
うん、
ちょっと長いんだけどいきさつはそんな感じで、うんうん、なんかそれを見てて、で、あ、私は天才テレビくんに出るテレビ戦士になりたいんだって思ったわけ。
へー、憧れるよね。
そう、
うん、
なんかその時に、
うん、
あのテレビ戦士が、
うん、
なんかドラマを演じるんだけど、ミュージックビデオの中でドラマを演じるっていうのがあって、うん、海外のその洋楽か、洋楽をそのまあ日本語に訳したものをテレビ戦士が歌って、
うん、
でそこで役を演じるっていうのをあの放送されてて、
うんうんうん、
でそれが大好きだったのね。
うーん、
でお父さんになんかさ、うん、テレビ戦士なりたいって言って
かわいい。
それで、
うん、
作文には結局恥ずかしくて書けなかったんだけど、あ、マリア・シャラポワになりたいって書いてよ、
私シャラポワになりたい、
で先生に提出して
、うん、
でなんかまあ自己満足でとりあえずもう私はとりあえず芸能のことやりたいっていうので、小学校5年生か6年生の時にテニスは一旦卒業して、
うん、
そっからなんかそういう芸能のレッスンとかを受け始めました。だからなんか割と決まってた、
子供の時からのもう夢だったんだ、
うん、多分小学校6年間長かったんだよね、うん、私的に。
なるほどね。
なんか長いってずっと思ってて、
うん、
で早く卒業したいな、早く大人になりたいと思ってたの、
うんうん、
でそれもきっかけかもしれない、
うん、
なんか将来のことを考えるっていう感じですかね、
うんうんうん、いや私とはね全然真逆、
うんうんうん、
なんか私はちっちゃい時、それこそ小学校3年生ぐらいの時の夢は、
うん、
レジ打ちになりた
い。なんで？
なんかね、マンションの住んでたマンションの下に、うん、なんか売店があったのね、
うんうん、
でそこの売店の、あのレジのお姉さんがレジを打たせてくれたんだけど、
あの
カチャカチャっていうのがさ気持ちよくてレジ打ちになりたいって言ってた。全然こうなるとは思わなかった。しかもレジ打ちはね、もう高校生の時にバイトでね叶ったから、
うんうんうん、
一旦夢はゴールしたと、
うんうん、
そう、そっか、すごいな、ちっちゃい時からの夢をこのままずっと大人になってもやり続けれるってすごいよね。
そうですね、
うん、なるほどね、うん、
一切変わらなかったですね、やりたいことは。
へー、
じゃあそのレジ打ちカチカチから、うん、なんか今の職業に行き着くまでは、うん、ストレートだったのかな、うん、なんか例えば他にやりたいこととかあったのかな。
私は大学入るまでは本当にやりたいことが全くなかったんですよ。で、高校生の時に、テキサス、アメリカのテキサスに、うん、留学をしているんですけど、うんうんうん、1年間、まあ、それは、まあ、ちっちゃい時からずっと留学したいっていうのはあったから、うん、高校生の時に行かせてもらって、でそこでそのアメリカの、 そのテキサスの私が行ったところってすっごくちっちゃな町なんだけど、うん、そこの町って日本人が本当に一人もいなくて、うん、もうみんな英語しか喋れないっていう環境の中だったの、うん、でしかも公立の高校でホストファミリー、ホームステイだったから、うんうん、もう24時間英語漬けみたいな環境にいて、で当時行った時はまだね iPhone もね持ってる人もほとんどいない状態、
うんうんうん、
で今はさもう携帯一つあれば ね何でもできるじゃん、うん、でもその当時は私ウォルマートで買ったプリペイド携帯を持ってて、もう本当に英語しかない環境にそこに飛び込んでいったんですよ、
うんうん、
でそこに行った時にまあ最初友達作るとかもすごく大変で、
うん、
なんて言ったって私英語が本当にできなかったんですよ、
うんうん、
もう本当にイエスのセンキューぐらいしかいなくってその中で行ったからまず友達できるかなとか、部活動に入るんだけど、その入ってからね部活動に入ってもどうやってみんなとコミュニケーションを取ればいいんだろうとか、もうクラスはどこみたいな誰に聞けばいいの、もう全部が不安で、もう1週間とか吐き続けてたんですよ、
うん、
でそういう中で、まあ、ある日その友達がちょこちょこできてきて、やっぱ日本人だから珍しいって言って寄ってきてくれたんだけど、その時にそのある一人の女の子の誕生日会に呼ばれて、
うん、
でも英語ができない自分が行ってこんなに大勢がいる、まあ私の中ではハイスクールミュージカルみたいな世界だったからもうみんながこうパーティーしてる中で私コミュニケーション一人取れなくて一人ぼっちになったらどうしようと思ってすぐイエスって言えなくて、で毎日ホストママがこう車で送り迎えをしてくれるんだけど、ホストママに今日招待状もらったんだってこう見せたら、なんか絶対行きなよって言われて、でも私は英語が喋れないからすごく不安で、すごく不安だし、もうむしろなんか行きたくないぐらいだったの。こんな恥ずかしい思いをしちゃうから行きたくないぐらいになったんだけど、その時にお母さんになんか No regrets No regrets って言われて、
うんうんうん、
まあ、後悔しないでねっていう後悔しない生き方をしなさいっていう言葉なんだけど、それをその日から私が1年間アメリカを出るまで毎日聞かされてたんですよ、
うん、
何か不安なことがあったら No regrets、全部それで返されて、でその時のなんだろうな、自分の多分価値観が本当にその1年間で変わって、
うんうん、
あ、自分がやりたいって思ったり興味があるって思ったことはどんなに怖くてもやってみなきゃ分かんないなって思って、
うんうん、
そこから、まあ、ちょっと話がごめんなさい長かったんだけど、そのアメリカの体験があって、で大学高校また日本に戻ってきて、高校を卒業して大学受験をして大学に入るわけなんですけど、うんうん、その大学に入った時に周りみんなやりたいことなんてないわけですよ。
うーん、
やっぱ漠然と専門入ってる子たちとは違うと思うんだけど、大学入ってくる子ってとりあえず進学するっていうことが子が結構多いと思うんですけど、そうじゃない子ももちろんいると思うんだけど、私は全然やりたいことがない人で、
うんうん、
で、まあ、ちょうど音楽を中学からずっとやっていて、ドラムもやっていたんだけども、まあ、バンドを組んでいてそれも解散したっていうのもあったし、ギターに興味があったからちょっとお父さんのギターを借りて弾き始めて、でその時は全然興味なかったんだけど音楽って、でもそれで弾いてたら、まあ、コードが弾けなくて全然F が抑えられない、難しいコードが、
うんうんうん、
抑えられないっていう状態で、あ、じゃあ自分で曲作ってみたら簡単なコードで歌えるんじゃないかっていうことで曲を作ったの。
へー。
で友達に聞かせたら すっごい褒めてくれるから、あ、私この線ありかもみたいな、まあそう、すごいね、そのぐらいの軽い気持ちで始めたのが本当にきっかけで、そこから音楽の世界が広がっていったんですよ。だから何がきっかけかって言われたら、もうただ自分が興味あったことを手に取ってやってみた、ただそれだけなんだけど、でもそこでやりがいを感じて今こうやって音楽をずっと続けてるっていうことになるんですね。なるんですよ。
ちなみに最初に作った曲はどんなテーマの曲だったんですか？
聞いちゃう、
聞きたい。
聞いちゃう。あの、ね、初めて作った曲はハチ公っていう名前でした。
ハチ公っていうのはあの渋谷にある
渋谷のハチ公、あれはね、うん、なんでだったのか全然わかんないんだけど、曲が僕の名前はハチ公、君の名前はご主人っていう始まりで始まんの。でもね、その曲がなんかそのハチの気持ちを歌った歌なのね。なぜかそれを作って、うん、友達に聞かせたらめちゃくちゃいいじゃんってなんか褒めてくれて、うん、優しい友達だね。そう、それでね、そのノリでなんかオーディション送ったのよ、
うん、
作ったやつ全部。
、うん、
その当時、5曲ぐらい作ってて、うん、なんか玉ねぎっていう曲もあったり、あの上海に今その大学生の時交流だんだけど、その上海の子たちと一緒に歌えるように上海の歌っていう曲とか、うんうん、なんかそういう玉ねぎ、椎茸もあったね、
うんうん、
なんかいろいろそういう曲を作ってて、でそれを送ったらたまたま通ったんですよ。そうそう、それがきっかけ。
じゃあやっぱね、思ったことは何でも
何でも
実行に、
そう、そのノーリグレッツが、ね、うん、聞いてたなって思いますね。
いや、ホームステイのママありがとう、
本当にありがとうって思う、うん、なんかやっぱ怖いものがなくなったかも、その体験から。
うんうんうん、うんうん、
だったかもしれない。
確かに、
うん、
今日仕事帰りってさっき言ってたんですけど、
はい、ありがとうございます。
お疲れ様です。実際、はい、どういった感じで一日過ごしてるんですかね。
一日ですか、はい、いつも、ま、あの銀行員でございますので、月曜日から金曜日、
銀行員、ラッパー兼銀行員、
ラッパー兼銀行員。この髪でね。このビジュアルでね。
いいパンチ、
いいパンチ、パンチパーマかかる、くるくる。そう、あの、月曜日から金曜日お仕事をして、土日が休みっていう感じなんだけど、
うんうん、
まあ、あのもちろん音楽一つでやっていきたいっていうのはあるんですけれども、やっぱなかなかそういうのが難しい時代ですよ今は。
うん、
世知辛い。世知辛い。そう、だから、私は、大学を卒業してから普通に仕事、まあ、派遣なんですけど、はい、派遣の仕事をしながら OL やりつつ遊ぶイズムの活動をやっていて、で、そうだね、月曜日仕事が終わって帰ってくるのがだいたい7時ぐらいに帰って、音楽、まあ、曲作りを主にやっていて、で土日になったら、まあ、レコーディングがあったり制作があったりとか、そういう感じでやらせていただいております。
めちゃくちゃなんて言うんだろう、パワフルっていうか、
うん、
ね、その体力どこにあるんだっていうぐらい。、うん、あの小柄ですよね。でもね、
そうですね、
蓄えてるんですね。
蓄えてる。
ね、
もうね、結構疲れることは本当に多くって、うん、あの結局自分の興味のある仕事かどうかって言われると、この銀行員のお仕事が、
はい、
やっぱ自分のやりたいこととは相反するものであって、
うんうん、
まあもちろんなんかマニュアルというか言われたことをこなさないといけない部分もやっぱお仕事ですからあるので、うんうんうん、そういうところとかでこうやっぱクリエイティブとは全く違う
真逆ですよね。そう、ある意味
業種、
うん、
だからそういうところで結構苦労というか、自分の中であれ私今何してるんだろうって思ったり、
うん、
こう音楽だけで食べていっている友達とかを見て、あ私大丈夫かなって思ったりする瞬間は結構ある、
うん
うん、もちろ
ん
あります。
でも逆に音楽だけやってる方ももちろん素晴らしいと思うんですけど、うん、日常生活の中でいろんな、なんだろう、 アイディアっていうか、
うん、
そういうものも、
ね、そうそうそうそう、
仕事されてると別で浮かんでくるんじゃないですか。
そうなんですよ、うん、アソボイズムの曲は、うん、結構その女性の本音を歌っている曲が多くって、うん、っていうのもやっぱ働いてないと女性のこう職場環境ですとか、
はい、
そういうのってわからないじゃないですか。
そうですね、うん、
でそういう私がもちろんそれを当事者として体験してるからこそ書ける歌っていうのがあるんだなって思うので、最近はやっぱそういう曲をも、まあ、もうそういう曲をというか全てあったことは書くみたいな曲にする。でもそれをやり続けていたら共感しますっていう子とかが いて、それがまた自分にとってもその共感してくれることが嬉しくって、
うんうんうん、
なんか支えになるというか、うん、あ、私一人じゃないんだなって思えるようになって、でもそれがなんかリスナーの人も私一人じゃないんだなって思えるからウィンウィンだなって思っておりますね。
ちなみにその共感レベルが、
うん、
あ、一番高かった、そのリスナーさんからあの評価がなんて言うんだろう、あ、うん、私もこれ経験したことありますっていう風にいただいたのはどの曲が一番多いですか？
そうだな、どの曲かな、結構ね、難しいけど結構大体の曲で共感しますって言ってくれる子が多いんだけれども、うん、その曲によってテーマがやっぱ違くって、
うんうん、
例えば、自分のことばっかり話す上司のことを歌った歌があったりとか、
うんうん、
なんか彼氏の悪口いっぱい言ってるんだけれども私が真剣に聞いていやそれやめた方がいいよとか言ってるんだけど結局別れない女とかあのいるじゃん。
いますね。
そうそうそう、なんかそういうこと、等身大のこと歌ってて、なんか、うんうん、あのずっと彼女のことを、昔の彼女のことを引きずっている男の人たち、やっぱ新規フォルダに保存していく男の人たちがいっぱいいるけど、
あれは共感
した。女実際上書きするよねみたいなこととか、そういうことを結構歌ってるから、うん、一つ一つの曲でなんかその共感レベルは結構一緒かもしれない。
上書き保存するやつの曲のタイトルってなんだっけ？
上書きです。
あ、上書きぜひ聴いてください。
ぜひぜひ、
はい、
あの今度ねその曲もあの、うん、ミュージックビデオが出るので、
うんうんうんうん、
ぜひ聴いていただきたいですね。
ちなみに、
はい、
エルガールでアンケートを取ったんですけど、うん、あのエルガールのインスタグラムのアカウントでアンケートを取ったんですけど、
はい、
1821人にあのご回答いただきまして、
お
で、
すごいいっぱい、
テーマが、うん、自分らしさって何っていうので皆さんに聞いたんですね。そしたら自分らしく生きていると思うっていう風に回答していただいた方が 56% で、
うん、
思わないっていう方が 44% いたんですよ。
うーん、なるほど、
ね、
割れてるね。
ちょうどすごい、なんて言うんだろう、
でも思うって人が結構多いんだね、うん、
ね、
すごい印象が
なんか日本人っぽいなっていう、
うんうん、でもこの思わないっていうのもすごい私わかるんだよね、
うん、
なんかそのやっぱ銀行員とラッパーっていう相反するところに空間にいて、もちろんラップやってる時とか自分のらしい曲をかけてる時は自分らしいんだけど、会社の中にいるとどうしても大勢の中の一人だから、
うん、
自分らしいかって言われるとまあそうじゃないくて、
うんうん、
でもそうだね、仕事にそういうのを求めている人もいれば趣味でそういうところを求めている人もいるだろうし、うんうん、なんか謙虚だな、思わないっていう人はって。
確かに謙虚ですね、
うんうん、思いますね。
なんか実際に私のインスタグラムでも質問とか募集してみたんですけど、
うんうんうんうん、
そしたらやりたいこととか好きなことが多すぎて将来が決まりませんみたいな、
うん、で、うん、いい悩み、
さつきちゃんはどうやって確立してますかって聞かれたんですよ。
うんうんうん、さつきちゃんは どうやってどうやってやってる？
私は、うん、あの一回全部やってみればいいと思うっていうのが一番ですね、うんうん、なんか結構自分自身も 最初モデル業やりたいって思ったけど、やっぱりそのオーディションとかなかなか受からなかったし、この157センチっていう身長ってめちゃくちゃモデル業界で言ったらちっちゃいと思うんですね。で、あと私が目指してたのってパリコレとか出たいっていうのが目標だったんで、そうやって考えると多分25センチ以上ちっちゃいと思うんですよ、その慣れる平均身長からしたら、でもそういうところで考えたのは、それ以外に勝てるものが欲しいって思って、じゃあ趣味を特技にしようっていうので、あのジンっていう同人誌みたいな冊子を作って、ブックとしてオーディションに持って行ったりとか、でそれをあのツイッターでこういうの作ってますみたいな感じで書いてたら欲しいって言ってくれる子がいて、で最終的にそのオーディションで披露するもので、あの伊勢丹新宿で展示ができるようになるっていう、
すごい
なんかね面白い結果が出たりとか、どこにやっぱりチャンスが転がってるかわからないので、思いついたことはすべてあのドゥするっていう行動するっていうことが一番大切だなって思います。
もうそうだよね、どうですか、思いつき、思いつき大事だと思う、思いつきと思いっきり、つきちゃう、
とりあえずやろうっていうのが一番大切ですよね。じゃあいろいろお話伺ったんですけれども、
はい、
アソボイズムさん、そろそろここでお時間だそうです。
帰りたくない。
早い
早い。
ね、
すごい楽しかったです、ね、ありがとうございました。
楽しかったです。また中華行きましょう。
行こう行こう行こう。食べよう食べよう、
食べましょう、
はい、
じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ボイシーズバイエルガールではこんな感じでこれからもいろんなエルガールユニのメンバーが登場します。次回もお楽しみに。今回のお相手はエルガールユニのさつきと
アソボイズムでした。
ありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。
ボイシーズバイエルガール。